ともみとともに。さあ、ともみとともにゲストさんのコーナーですね。私林ともみがお届けしています。さあ、今日のゲストさんなんですが、よろず屋代表の入田民子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、よろず屋さんの代表であり、まあ、いろいろ肩書きがあるんですが、社会福祉士、介護福祉士、調理師の免許もあります。福祉住環境コーディネーター、そして社会学博士と、ねえ、素晴らしいんですが、またちょっと50歳を過ぎて大学生になられたということですので、はい、そのあたりのことも伺っていきますが、まずはこのよろず屋さんなんですが、はい、どんなところ、何をするところか教えていただけますか。
はい、わかりました。介護保険が適用されずにお困りのお手伝い、体力的にきつくなった方の生活、日常生活のサポートをいたします。はい、まず、はい、例として入院の付き添いとか、はい、ペットのお散歩、
はい、
お墓の掃除とか、お話し相手とか、窓ガラス拭きとか、年賀状書き、地域の行事の冠婚葬祭など、いろいろ高齢者のニーズに合ったことのお手伝いをしたいと思っております。
はい、もうだから名前の通りよろず屋さんですので、はい、もう何でもここに来ればありますよといったそんな雰囲気ですかね。
そうですね、はい、そう思ってください。
で、介護保険が、まあ、適用されないサービスを中心とした日常生活のサポートということですので、はい、そう、私もヘルパーの2級のね、資格だけ持ってるんですけど、はい、その時に勉強した時に、意外にヘルパーさんってこうできることとできないことがあって、例えば食事とかでも、まあ、毎日のその契約をされた方の分はいいけど、はい、こう家族の分はダメですよとか、はい、できないことってあるんですよね。
そうです、そうです。
ガラス掃除するとか、はい、そういう、でもだけどやってほしいのよねっていう方は、考えてみたらいっぱいいますよね。
そうなんです。
いつ立ち上げたんですか、このよろず屋さんは。
まだね、事業を始めたのは11月からですけど、ぼつぼつ始めたのが6月頃からなんです。そして正式には11月からです。
はい、
はい、
じゃあぼつぼつ始めて、半年ぐらい で正式にはまだ1ヶ月ちょっとということですか。
そうです。
今じゃあ何人ぐらいのメンバーがいるんですか、スタッフさんが。
スタッフは今5人です。
はい、
はい、
で、契約って形ですか、こう飛び込みでも全然こう入会、利用したいっていう場合は、はい、どんな形なんですか。
入会っていうより、まず私は地域包括支援センターって瀬戸に7カ所ありますよね。そこから依頼が来た場合、引き受けるんです。
うん、
はい、なぜかというと、その地域包括支援センターから来る仕事は、その高齢者 の、はい、家族状況とか、疾病のあり方、
はい、
そして何にお困りの方とか、そういうことが全部把握できるので、うん、安心してお世話できるから、やはり飛び込みも受けますけど、ほとんどが包括支援センターさんからいただきます。
ということは、介護保険の適用外のサービスが中心なんですが、だから自費のサービスが中心なんですが、ケアマネさん、
はい、
をちゃんとこう通しているという。
そうです。
ことですか。
はい、
じゃあ地域包括支援センターの方には、もう情報が、よろず屋さんというのがあるよっていう情報が、
はい、
市内は行き渡っているということですね。
はい、そうです。
先ほどね、サービスをずらっとこう上げていただいたんですが、
はい、
まあ、主にどんなサービスを利用される方が多いんですか。
そうですね、病院の付き添い、見守りとか、やはり介護保険を 受けてるんですけど、うん、目いっぱい使ってるもので、うん、その他にまだ少し足らないから、ええ、よろず屋さんあのお昼の見守りお願いしたいとか、うん、やはりそういうことが多いですね。
あ、じゃあ介護保険のこう限度を超えてしまっても、はい、ここがあるから大丈夫ということで、キャマネさんも、ね、
そうです、
頼りにされているということですね、はい、でここの利用がどんな風かなと思ったら、こう1時間いくらという風なんですね。
そうです、
基本料金が
1時間1500円いただいております。
ですからどんなことでも一律1時間基本的には1500円。
そうです、あの市内の場合は、うん、あの交通費とかそういうのいただきません。そして1時間1500円いただいております。
明確でちょっと安心ですねこんなこと頼んだらいくらになっちゃうかなっていうんじゃなくて、はい、1時間1500円と。
そうです。
でまたこのシステムが代表のこうイリさんがとても稼いでるっていうわけではなく、スタッフの皆さんにとっても嬉しい料金なんですよね。
そうです、あの私どもはスタッフさんに1200円のパート代1時間1200円をお支払いします、そうするとスタッフさんもすごくあの普通のパートよしか料金が少し気持ち高いので喜んでやってくださいますし、それで気持ちよくあの高齢者に接するということは、頼まれた高齢者に対してもあの両方がうまくいく今のところは言っております。
でもね、代表のというかよろず屋さん自体に入るお金は1時間300円ということですけど、
そうです、あのこれは今年は瀬戸の市民活動援助金っていうのをいただいておりますもので、はい、それで賄えるから私どもは大丈夫です。
ね、でも連絡代とかいろいろねかかるかと思うんですが、で、まあ、働く方にとっても、まあ、時給1200円って嬉しいんですが、はいはい、他にもこう時間帯とかも考慮されてるんですよね。
そうです、あのスタッフはうちの場合主婦を対象にしておりますので、はい、営業時間は9時から4時まで、夕方4時までということで、はい、その時間内ですとやはりあの家庭に負担がかからないと思ってそのようにしております。
ね、朝も洗濯とかも干せて、お掃除もできて、はい、で夜は夕食の支度にも間に合うという、はい、ね、とても考えられて、なんか働きたいという方がいっぱいそうな気がしますが、一応やっぱりね、あのもう信頼関係というのが大事ですので、
そうです、
もうイリさんも厳選していらっしゃるんですね
そうです、
ね、じゃあ今のメンバーはもう信頼の皆さん、はい、
そうです、だからやっぱりあのどういうんでしょう、介護にあのベテランの人、家事にベテランの人、みんな本当に一生懸命やってくださりますもので、やはり高齢者の方にも頼まれた方にも価値以上の、 あのサービスをしてるんじゃないかなということを自負しております。
ねえ、でも、まあ、高齢者の皆さん今こう70代でも本当にお若い方ばかりだと思うんですが、でもちょっと寂しくなっちゃってね、
そうです、
お話し会いてほしいわとか、先ほど年賀状書きっていうお話もありましたけど、なかなかねやっぱり一枚一枚もうあの手書きの世代だと思うんですが、大変だと思うので、そんなところを手伝ってくださると嬉しいですね。今やっぱり需要がありますかね。
ありますです。
はい、そうなんです、よろず屋さんを立ち上げたイリさんなんですが、実はこのイリさん先ほど、まあ、社会福祉士、介護福祉士というふうにいろいろご紹介をしたんですが、博士課程まで進まれて博士号を取られたということなんですけど、今ちょっとイリさんのお年って言っちゃってもいいですか
69歳です。
はい、あの若々しいイリさんなんですけど、現在69歳で博士号を取られたのはいつでした？
2010年です。
そうなんです、つい最近なんですよね、はい、で50歳を過ぎて大学生に なられたんですけど、もともとは主婦。
そうです。
全然こう福祉とは無縁な。
無縁でした。
専業主婦。
それもやはりなんかやはり 人生って転機がございますでしょ。私は51歳の時に舅が亡くなったんですよ。そして舅と姑は別に暮らしておりましたけど、舅が亡くなったもので舅を引き受けたんですよね。うち同居することになったんです。そしてそれからもう私はそこまでは経理の仕事をしてたんです、うん、だけどやはり介護しなきゃ、おばあちゃんを見なきゃっていう気持ちで、そして仕事を辞めたんです。そして母も世話をかけまいの嫁にかけないと思って一生懸命やってたの。やっぱりちょっとずつくれ食い違いがありましたよね、そしてそういう時にやはり私は3人娘がおりまして、1人ずつ片付いてって55過ぎたぐらいに、もう私どうしようかな、
これから娘さんが結婚されてどうしようかなと、
そして友達にねえ私仕事またやろうかな、何言ってんのよそんなあんたの筋使ってくれるところはないわってそう言って言われて、それもそうだよねって言って、じゃあ何しようかって言って、あんた姑さんみたいな福祉でも勉強したらって、ちょっとその押してくれって。
それまでは全然こう福祉の勉強しようということは全然なかったんだけども、お友達の一言が
そうです
きっかけで、
でも私今から考えると工学診なんかはなかったと思うんですよ、ただうちから逃れたいと思ったかもしれないんです
外に出たいと。
そうです、それで、介護福祉士の専門学校へ入ったんです、56歳で。
それはじゃあヘルパーを例えば受講しようかなとかっていうんではなくて、専門学校に、
どうせやるんだったら、やはり専門学校行こうって思って受験して、それで56歳の時に入ったんです、そしたらもう周東部さんは私は仕事に行ってるものだと思ってるんですよ、朝出かけて夕方帰ってくるもので、それでお母さんご苦労さやね毎日ってですから
やはり、
母がそのような気持ちになると私も申し訳ないなという気持ちで、うまくいくようになるんですよね、不思議と。そこの巡回がうまくいって、
で2年間です
か、2年間行きました。それで国家資格の介護福祉士が取れますよね、そうした時にやはりその間にやっぱり専門学校行ってる時に夏休みに地域の福祉マップを作りなさいっていう宿題が出たんですよ、で私は瀬戸ですもので、瀬戸の福祉マップを作ったんです、その時に瀬戸の福祉ってこういう具合なんだって少しそこで勉強させていただいて、もっと私瀬戸に何かできることないだろうか福祉でという気持ちが少し芽生えて、それには私はまだまだ知識が足らないっていうことで、もう少し福祉を勉強しようと思って、大学へ行こうと思ったんです。
大学へはじゃあ編入という、
そうです、
途中から
社会学の編入試験を受けたんですよ、そして大学の3年生に編入試験ということで入ったんです、
あとはじゃあ周りは皆さん現役というか、3年生だから20歳そこそこの方たちが、
そうです、それでまあ本当に若い人の仲間に入ってなんか気恥ずかしいような気持ちで行ったんですけど、すごくやはり楽しいんですよね、若い人の仲間に入ってやるということは、あっという間の2年間でした。
で大学を卒業するときにまた、
それでするときにどうしようかなって、やはりもう現役の人は就職ですよね、でも私の年齢でね 就職まだ本当に難しいんですよ、うん、で就職なんて本当に考えなくてもうやめようかなと思ったんですけど、あの先生がもったいないじゃない、上行ったらっていう話がちょろっといただいたり、それでちょうど推薦入学の枠にも入りましたもので、そしたらもうちょっとやってみようかっていう、はい、本当にまあいい加減な気持ちで、あの修士課程に行ったんですよ、
はい
はい、
修士課程で2年間、
ね、そうですね2年間やって、そしたらそれがちょうど私はあの認知症グループホームっていう、
はい、
あのグループホームを主題にしたんですよ、
うん、
そしたら介護保険がちょうど改正2006年の改正がありまして、
はい、
その時の題材にあのぴったりあのマッチしましてね、この、 あの私があのグループホームのことを研究したことが、
はい、
今度2006年の改正でどのように改正されていくのか、それにすごく興味が湧いたんですよ、それで5つの課題というものを導き出したものを、もう少し眺めてみようと思って博士課程に入ったんです、
でもこれは試験が、
そうです、それがね難問でね、もうあの小論文、
はい、
出された小論文と英語があったんですよ、そしてあの博士課程は今は推薦があるんですけど、私が受けた時は推薦がなかったもんで、全くの試験を受けなきゃいけない、
はい、
そして英語はもう私は本当に恥ずかしくてできないんです、どうしてこれをクリアしようかって考えて、やるにはやっぱりちょっと勉強しなきゃと思って、学生会行って試験から試験を5年前の試験をから5年間の試験見せてください、コピーさせてくださいって言ったんです、そしたらそんなコピーはできません、もし必要なとこはみんな自分で手書きにしなさい、わかりましたって毎日学生会で写したんです、
素晴らしいですね。それで
なんとか本当にギリギリだと思うんですよ、スレスレで入れましてね、過ごしました
ね。でも私まあ40代なんですけど、40代の頃に全然こう予想もついてなかった今のイリさんということですか、じゃあ。
そうです、もう本当にね人生何があるか分かりません、
本当ですねでもあの人間その気になれば、やっぱりこう底力というか、こうね大学生にも50代でも60代でも、
そうです、
社会人学生という道があるということですよね。
そうです、本当にね、だから皆さんにももう本当にチャンスがあれば諦めないで挑戦していただきたいと思ってます。
本当ですね、またあの後半にもお伺いするんですけど、まあ、あの海外でね、海外のこう福祉の実態をこう視察をされたりということもされたということですので、そのあたりのことをまた後半でもお伺いしますので、中国そして韓国にもね、行かれたということですから、また日本との違いなんかもね教えていただきたいと思います、今日のゲストは、ともみとともにゲストはよろずや代表の入田美子さんです。後半も入さんにお話をお伺いします。ともみとともに、今日のゲストはよろずや代表の入田美子さんです。さあ入さんね、もう本当に素晴らしいお手本にしたい、そんな女性なんですけども、つい最近も海外に、中国に行かれてたんですよね、
はい、
12月に入って行ってらっしゃった、
そうです、
はい、
はい、
中国はどちらに、
あのチンタオです、
はい、
はい、
どんな感じでした、
そうですね、
どなたかと行かれたんですか、
あの大学 の、あの近所大学の先生と、同志社の先生と、
はい、
あとあの立教大学の先生と、
はい、
そしてあの非常勤の先生と大学院生が2人です、
はい
はい、
で皆さんで何を見てらっしゃったんですか、
あの中国の高齢者福祉の実態ですか、
はい、
ですから施設 を訪問したりしたんです。
はい、中国ってこう広いので、はい、またその、ね、場所によっても違いますし、はい、やっぱりこう格差とかあるんですか？
そうです、あの中国っていうのは私も知りませんでしたけど、都市民と農村民とがあるんですよ。それは戸籍上にもそれはチェックされておりて、そして都市民は社会福祉を享受できてるんです。
はい、
ですがあの農村民はそれが享受されないんですよ、年金なんか。ですからあの農村民の人は最後までやはりあの農村で働いて子供にお世話にならなきゃいけない、はい、
両方見てらっしゃったんですか？
そうです、そしてもう都市の人であの高齢者施設でも貧富の差がしっかりしてるんです。もうお金持ちっていう人の施設はだいたい平均年収が普通の人で3000元なんですよ。
はい、
それが高級のその、あの施設へ行くと1ヶ月1万元いるんですよ。
全然違います。
全然3000元のね普通の収入で1万元払わなきゃいけないという。だからその
入れる方たちが
入ってるんですよ。だからその施設の中を見ると素晴らしいです。もう椅子から何でももう本当素晴らしいものが揃ってます。本当に。そしてあのお医者さんでもあのチンタオのあの副院長の人が常駐してるとか、そして麻雀施設、麻雀の電動でビューッと上がってくるようなとか、もう本当に
お金持ちの方が行く施設ということですね。
そうです。そうしてみると今度は普通の人が行く施設を見学すると、
はい、
あの部屋の温度は18度に設定されてるっていうけど本当に寒い、18度で寒いんですよ。外気温も寒いから、そうすると暑いコートは着てる。そうで、そして一人部屋、二人部屋、三人部屋、四人部屋と分かれてるんですけど、はい、
食べるものも
食べるものもね、私たちちょうど一つの施設で、あのお食事時間、普通の人が入ってるところを見ると、4人の座るお部屋に、あのテーブルにご飯が中央にポンと盛られて、スープが上がって、そして炒め物が真ん中に、それを自分たち取り分けて食べるって感じ。
日本だとここの方は咀嚼がねちょっとできないから、あのミキサーにかけたりとか、そういうこともないということですかね。
そうです、だいたい平均年齢がその施設は80歳代の人が多いっていう話ですけど、みんな同じあの食事なんですよ。だから普通食っていうんですかね、日本でいうと。そういうのだから日本の高齢者たちみたいにあの南部街とか、そういうことはないんです。
じゃあ、まあ、日本から皆さん視察に行かれたんですが、どちらかというと日本に来て視察をしてほしいという感じですね。です、
だからあの向こうの施設長さんたちは日本のお話が聞きたくてしょうがない。だからこういうことはどうですか、これは何ですかとか、もう私たちは言ってきあの聞きたい、それが反対になっちゃう時があるんですよ。
質問攻めになって、
そうです、
そうですよね。
そうです、
やはりということは日本の福祉はあの、ま、中国よりいいんだよっていうことは伝わっていると、
伝わってるみたいですね。そして私たち最後にあのチンタオの、 あの養老協会っていうところが、まだこれはできたばかりなんですよ。そこをあの慶長訪問したんです。今年の4月にできたそうです。そしたらそこの施設長さんは全部をやってるんですよね。日本 の、あの国民保険のことから包括支援センター、日本でいう、そして評価委員会、そういうことを全部まとめてやってるんですけど、そこにいる職員の人数ってただ6人ぐらいでやってるって言うんですよ。
それで全部こう振り分けて、
振り分けて 違うんです。みんなでそれを全部をやって、日本だと、ね、国民保険とか、
サービスが再分化してますもんね。
分化してるんだから、そこでやってて、それでこの話はどうです、声はどうです、どうやって説明してあげたらね、わかるんかしらって、
じゃあまあ海外に行くとまた日本のいいところも
見えてくる、そうですそうです、見えてきます、
でもね、まあ、問題点もあると思うんですが、日本ってやっぱり高齢化社会ですよね。
何しろ日本の場合超高齢社会って、
超高齢社会、
そうです、だから高齢化率が 21% 以上、今は 23.7 ぐらいいってるんかな、そのぐらいですからね、本当に超高齢社会、はい、社会です。
超をつけるっていうくくりに入るんですね。
そうです、まあ、あの高齢化社会は、高齢化が 7%、高齢社会って言ったら 14%、はい、超高齢社会って 21% です、
はい、これからなんかこうどうなっていくのかなとすごく不安なんですけども、でもあのイリさんのもともとがね、もっとやろうと思ったきっかけっていうのがやっぱり街ですよね、瀬戸を、地域を、
地域でっていう、私は地域でね、その介護力をさ、あの高めたい、そして地域で支え合いたい、だからそういう絆を作りたい、そういうシステムが少しずつでもできると私は嬉しいなと思って、あのそれに少しでも努力したいです。
でも本当にあの、まあ、よろず屋さんっていうね、素敵なあの場所を立ち上げられたんですけど、やっぱりあまり行政とか、こう期待というか何とかしてくれるだろうではなく、地域力ですよね、
そうです、
自分たちで助け合いもそうなんですけど、何とかしていかないと頼るばっかりじゃやっぱりダメなのかなって、
これからはやはりあの地域で何かを一つずつあの固めていくっていうのが、発展するんじゃないでしょうかね。
本当ですね。あのイリさん、実は今日持ってきてくださってるんですが、本も出されてるんですよね。素晴らしい、女性たちの大学院。
そうです。
これはあの社会人が大、女性の社会人が大学院に入られた方たちが、いろいろ書いてらっしゃって、そのうちのイリさんお一人。
そうですそうですそうです、はい、これはあの2007年6月に名古屋市の男女平等参画推進センターというところで、はい、社会人が大学の門をくぐる時のテーマでシンポジウムがあったんです、そのシンポジストに私も参加して行った時に、すごくあの皆さんから、参加者からあの大学行くにはどういうこと勉強したらいいの、どういうこと勉強するの、費用はどのぐらいかかるのとか、本当にいろいろ質問があって、それに少しでも答えたいねっていうことでこの本を出したんです、
でも自分の書いた文がこう活字になって本としてこう売り出されるっていうのはすごくこう嬉しいですよね。
いや気恥ずかしいです
ね。女性たちの大学院、生活書院から販売されているということですので、ぜひ皆さんチェックをしていただきたいと思います。はい、よろず屋さん、ぜひあの皆さん、まあ高齢者の方中心のサービスということですので、介護保険適用外、自費のサービスを、基本料金1時間1500円でサービスをしてくださるということで、はい、介護経験豊富なスタッフが揃っております。電話番号伝えちゃってもいいですか。
はい、よろしくお願いします、
はい、0561213037、0561213037、瀬戸市西長根町にね、事務所があります、よろず屋さんです。お困りのことはございませんか、ご家族に笑顔を届けますというふうにチラシにもありますけどもね、えこれからもじゃあ、よろず屋さん、発展していくといいですね。
よろしくお願いいたします。
はい、あの本当に勉強になりました。女性としてもお手本にしたいなと思いますので、今後ともゆりさん、よろしくお願いいたします、
よろしくお願いいたします。
はい、ともみとともに、今日はよろず屋代表のゆりたみこさんにお越しいただきました。ともみとともにでした。